もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
はい。
あのね。
はい。
娘のことで。
はい。
ご相談したい。
はい、わかりました。それで最初に年齢を教えてください。
74です。
74歳。
はい。
結婚してます？
してません。
と、今はお一人で暮らしてんの？
そうですね。
それで、お嬢さんがいるということは、別れて一人ということですね。
はい、そうです。
それで、お嬢さん、お子さんは今そう
47歳。
わかりました。それでこの47歳のお嬢さんは
アルコール依存症なんです。
はい。
それで、
でこのお嬢さんはまだ結婚してないんですね。
結婚して別れました。
結婚して別れ、それで今一人でいるんですか。
いや、男の人と同居してるみたい。
まあそうですか。
はい。
で、お嬢さんにはお子さんはいないんですね。
いるんです。
そうするとこの47歳のお嬢さんの家族、今の生活の形態っていうのはどうなってんですか？
今現在男の人と暮らしてます。
で、そこに要するにあなたから見るとお孫さんがいるわけ。
はいはい。
それで、それは一人二人？
一人。
何歳ですか？
9歳です。
9歳の子です。それで、同居している男性っていうのはおおよそ何歳ぐらい？
55歳です。
で、この55歳の人は働いてるんですか？働いてないんですか？
働いてます。会社の社長とか言ってますけど。
はい。それでそのお嬢さん、この47歳のお嬢さんがアルコール依存症だっていうのは、
ええ、
どの程度のアルコール依存症なんですか？
昼間から飲んで肝臓も悪いみたいです。
昼間から飲んでという、
はい、昼も夜も、夜は子供を連れて飲み歩いたり、それは何年も続いてるんです。
この9歳の子供を連れて夜飲み歩いてるの？
はい、そうです。その男の方と。
はい。
それで喧嘩するんです、2人で。
はい。
お酒入ると。
はい。
それで現在孫が児童相談所何回か入ってるんです。今現在入ってます。
あ、児童相談所に入ってるということは、さっき一緒に海に歩いてるって言ったけど、
それはその前の話。
うん。
それでもうそろそろ出てくるんです。
はい。
それでうちへ遊びに来てて。
うちへ誰が遊びに来てるんですか？
あの孫が来たんです。
児童相談。
2ヶ月ぐらい前に。
はい。
それでお家帰るの嫌だって言ったんです。
はい。
それでお酒飲まない お母さんは好きだけど、飲むお母さんは嫌いって。
うん。それでそれから
児童相談所に電話したんです。
あなたが児童相談所に電話をして、
はい、
この9歳のお孫さんがこういう状態だというふうに言ったんですね。
はい、そうです。
そして児童相談所が
迎えに来たんです。
その家に迎えに来て、はい、で預かっていったと。
はい、そうです。
はい。それ以後児童相談所とあなたとの連絡は どう何かあったんですか？
ああ、何回もあります。
はい。
それでどういう状態でかなと思って、
はい、
私の方からもそうだし、児童相談所からも電話ありました。
はい。それでそのもうじき帰ると、出ると言ったのは児童相談所が言ったんですか？
うん、なんか児童相談所からありました。私が電話しました。
あ、あなたが電話をしたの？
はい。
でその児童相談所がそのお母さんの言い分とか、この子の気持ちとか、いろんなことを考えて会議でもって返すことに決めたということです。
まだ決まってないんですけど。
はい。
おそらく返すようになりますって言われた。
で、あなたの今日の相談っていうのはどういうことですか？つまり児童相談、
まあ、また帰ったら同じことの繰り返しじゃないですか、依存症で。結局隣近所もご迷惑かけてるんです、喧嘩で。
はい。
それでそんな依存症っていうのは なかなかね、お家では治せるはずないですよって私もあちこちお聞きしたんですけど、
はい、
自分の力では依存症というのは治りませんよって言われたので、
はい、
それで心配して、
はい、
どうしたらいいものかな思って、それでご相談したんです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらっしゃったので、
はい、
伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
はい、こんにちは。
これ今お話が出たのは2ヶ月前にね、お孫さんが来て、で児童相談所へ連絡をして引き取ってもらって、
はい、
預かってもらってね、ごめんなさいね、はい、でそれ以前も同じことを何度も、
何回もあるんです。
それを奥様が、おばあちゃんが手伝ってるわけ。
いや、私の知らない分もあります。
だから
警察へ何回も保護されて。
警察に保護されたことがあるの？
はい、それで児童相談所何回か行ってるんです。
警察に保護されたっていうのは近所の人が通報かなんかして？
あ、それもあるし、
うん、
飲み歩いて、
うん、
子供を飲み歩いて、
うん、
連れて歩いて、
うん、
それで暴力的に人を殴ったり、うん、そういう感じで。
それはお嬢さんの問題ね。
はい、そうです。
はいはいはい。2つの問題があって、お孫さんの問題と、
はい、
それからお嬢さんのアルコール依存症の問題と、2つながらのことがあるようなんだけども、
はい、
まずお孫さんのことについて言うと、
はい、
その娘、アルコール依存症の娘の母親であるあなたがね、
はい、
こんな娘にね、
はい、
孫を預けられるかっつってね、
はい、
娘引っ叩いて蹴飛ばして帰るぐらいのことがあってもおかしくないわね。それでね、
それが物を持って私にも殴りかかってくるんです。
ああ、そう、そういうことなのか。
はい。
ああ、とても太刀打ちできないわけ。
あ、できないんです。だからご相談したんですけど。
なるほどね。まずお孫さんのことについて言うと、あまりにその虐待みたいなこととか、それに準ずるようなことがひどいんだったらね、
ええ、
まあそれは児童相談所も、さっきのお話の中にね、
はい、
本人の無論気持ちも聞くわけで、
はい、
本人がお母さんのところへ帰るって言ってる以上ね、
はい、
で、お母さんがノーマルな状態で迎えに来ればね、
はい、
帰さざるを得ませんよと、まあそういう話になっちまうんだと思うけども、
はい、
今度はおばあちゃんの立場で、
はい、
もしそうは言ってもこの同じことの繰り返しであって、
はい、
で今までの来歴聞いてみると、
はい、
警察まで出てきて保護してとかっていうこともあるようであればね、
そうそう
そう、ちょっとお母様がどなたか弁護士にご相談になって、
はい、
ある種の児童虐待なんですから、これ、
はい、
まず、
はい、
でお嬢さんのアルコール依存症の問題はちょっと次の問題にして、
はい
ね、それで子供さん、お孫さんをともかく9歳ですから、
はい、
おばあちゃんにとっては可愛い孫じゃないのね。
そうなんです。だから一生懸命なんです、
う
ん、
そうだから一生懸命になるについて、それをどうやって守っていくかっていうことについ
て
ね、いいですか。
はい、
どなたかちょっと弁護士、
はい、
はい、で特にこういう分野に長けた弁護士、ね、
はい、
がいますから、
ええ、
地元の弁護士会、
はい、
いえ足をお運びになって、
はい、
孫の虐待の問題があって、
はい、
でそういう長けた弁護士を紹介してもらえないかと、
はい、
いうことでちょっと足を運んでくださいな、
はい、
今やっぱり必要なのは、
はい、
お孫さんをどうガードするかなんで、
それはもう
法的な形でガードする。最悪の場合はね、
はい、
その母親の親権、
はい、
自体に、
はい、
どうこうするっていうことも、おばあちゃんの立場で考えなきゃいけないかもしれないわけで、
はい、
でそういうちょっと難しい問題にもなってくるから、
はい、
ぶっちゃけてちょっとその辺のところをお話になって、その弁護士をお願いになってくださいな。 で、そっちが先なんで、
はい、
で、あとアルコール依存症の娘さんはどっかでね、
はい、
その病院ぶち込むしかないんだけど、
それがね、
それはもう次の問題だ。
何回かね、うん、あちこち歩いても、うん、本人が入院するって言わないと無理なんだって。
うん、だから、今さ、優先順位の問題としてね、
はい、
何が、両方をさ、片付けようとしたって無理だから。はい、だから、まずもうお孫さんのこと、
ね、そうなんです、うん、それが一番心配してる、
は
い
は
い
は
い、
それはもう、まさにその通りで、ご心配もよくわかるので、
はい
ともかく弁護士の助けを求めてください。
はい、わかりました。
はい。
はい、ありがとうございました。はい、
よろしいですか？
はい、
あなたは今、要するにこの子を引き取りたいんですね、気持ちの上で。
私はさ、親のとこやるより、私が守ってあげないとかわいそうだなって思います。
うん、要するにその、かわいそうだな、うん、というより、あなたの気持ちはこの子を引き取りたいという気持ちですよね。
はい。
ただ、これあなたがその気持ちでこの複雑なことの中に関わっていくと、
はい。
児童相談所としてはやりにくくなりますよ。
はい。
まず中川先生おっしゃったように、弁護士会に相談する。
はい。
それが第一ね。それともう一つは、
はい、
自分の気持ちはよくわかりますけれども、
はい、
児童存在相談所の判断がもう正しい 100% 正しいとか理想とかっていうんじゃないんですけれども、
うん、
実際に誰が一番よく知ってるかということを考えた時には、
はい、
児童相談所が今一番よく知ってるんですよ、
はい、
だからいろんな人がいろんな形で絡んでくるよりも、あなたは児童相談所に私はこういう気持ちでいて、こういうことができますということを伝えて、
はい、
最終的な判断は任せた方がいいですよ。
ああ、そうですか。
ええ。あなたがこの、
一応私は言いました。今度またこんなことあった場合は、児童相談所を責任取ってもらえるのを言ったら黙ってました、
うん、だからそういうふうに児童相談所責任取ってもらえるのってせめだってどうしようもないわけです、うん、この問題なんかね、人のことを責め出したらみんなが人のことを責められますよ、
はい、
児童相談所が責任取ってくれるかとか、母親だから責任取れとか、そんな話しだしだったらもうどうしようもないです、これ。
あ、そうなんですか、
ええ、これね、よく覚えてください。人を責めて解決できる問題じゃないです、
うん、
だけど今あなたの中には、口では孫が可愛い、娘が可愛いって言ってるけれども、うん、周囲に対する攻撃性はあるんですよ。こんなことにして、それだから児童相談所に責任取れるのかという言い方してるわけ。だからあなた自身がものすごく不満です。
ああ、はっきり言ってそういう面もあると思います。
そういう面もあるじゃなくて、
人間ができてませんので、
うん、だから人間ができてないって、その自己卑下する必要ない。あなたが今不満なんです、
はい、
でこのあなたが不満なままでこの事態に関わっていくと混乱させるだけ。私がこれを救おうというような発想はなくすこと、
はい、そうですね、今の状態では救えません。
あ、そうです、
はい、わかりました。
わかり、なんか最後ちょっと元気になって、
はい
ね、
はい、
大丈夫です、
はい、ありがとうございます
。はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。